次、8番、瀬野孝雄議員、ご登壇願います。
こんにちは。それでは質問を始めさせていただきます。大きな1点目、帯状疱疹を予防するワクチンについて2点伺います。帯状疱疹は50歳以上の方が発症しやすいと言われ、日本人成人の 90% 以上が保有している水痘帯状疱疹ウイルスが原因とされています。小さな1点目、帯状疱疹に対して有効性が認められている50歳以上を対象とするワクチンがありますが、認知度はとても低いと感じています。この予防ワクチンの存在と効果について、市の広報誌等で市民の皆様に周知されてはいかがかと思いますが、ご見解を伺います。2点目、帯状疱疹はおおむね50歳以上の3人に1人が発症し、そのうちの2割の方には後遺症もあると言われており、中には目や耳、顔などに障害が残るなど、決して侮れない病気であることを知りました。そこで50歳以上の方への接種勧奨と医療費抑制という観点から、予防ワクチン接種費用の一部助成制度を設けてはいかがかと考えますが、ご見解を伺います。大きな2点目、中学生における性の多様性に配慮した制服の自由選択について伺います。6月議会では、パートナーシップ制度とファミリーシップ制度の導入を伺いました。パートナーシップ制度の導入自治体数がわずか5年半で加速度的に拡大を続けている現状についても確認をしました。本市では他自治体の状況を見て判断する旨の答弁をいただいているところですが、市民の皆様に対しては LGBT に対して具体的施策で示していくことが最も重要であると思います。そこで今議会では中学生の制服選択の自由を取り上げました。小さな1点目、肉体的性によって基本的には制服が決められていますが、スカートを着用したい男子生徒、スラックスを希望する女子生徒に対して、それぞれの希望に応える選択の自由は認められるのかという点について、教育委員会のご見解を伺います。2点目、詰め襟とセーラー服を制服としている場合、ブレザー型の標準服を合わせて用意できないかを伺います。これは生徒の好みによる選択の幅を柔軟に設けてあげられないかという点と、ブレザーであればボトムのコーディネートとして、スラックスにもスカートにも違和感なく合わせられるという観点からです。前向きなご見解を求めたいと思います。大きな3点目、災害発生情報の共有・提供等について伺います。記憶に新しいところでは、7月1日から4日にかけて、立山でも大雨が降り、大雨警報・避難指示等が発令されました。その間、市道276号線宮城浄水場付近の土砂崩れによる通行止めや、へぐり川・塩入川の氾濫の恐れなど、市からの安全・安心メールでの情報はありがたく思っていますが、大規模な情報のみであった点と、市のホームページからの災害情報は確認しにくい点と、内容の乏しさが残念な点でした。市が発表する情報以外にも、土砂崩れや道路の冠水、通行止めなどが発生していないか気になっておりました。私個人としても、実際に地域内を見て回るなどしますが、広範囲であることも含め、物理的にも得られる情報は極めて限定的なものとなってしまいます。他の議員の皆様も同様に、市内の災害状況は把握したいと思っているものと推察します。厳しい気象条件下にあっても、危険は承知で、仕事や用事等によってやむなく外出せざるを得ない場合が考えられます。市民活動が一切停止することはありませんので、市民の安全に寄与するという観点から、これまでより詳細な 災害の発生状況を市民と共有できる取り組みの必要性を痛感します。時々刻々と変わりゆく気象関係の場合などでは、災害状況を逐一発表することは困難であろうことも理解しますので、 SNS を効果的に活用するなど、従来の情報提供を再検討していただき、もう少し効率的かつ詳しい情報を提供できないかについて伺います。本質問は以上です。ご答弁の後に再質問させていただきます。
金丸市長。
瀬能隆夫議員の質問にお答えいたします。大きな第一、帯状疱疹ワクチンについての第1点目、帯状疱疹ワクチン接種の予防効果の周知についてですが、すでに帯状疱疹の予防接種については館山市のホームページで周知していますが、さらに予防接種の効果についても広報や保健師の地区活動等で周知していきます。次に第2点目、予防ワクチン接種費用の助成についてですが、国の予防接種制度の中では希望者が各自で受ける任意の予防接種であり、現段階で助成については考えていません。現在国で水痘ワクチンを帯状疱疹予防として定期接種とするか検討が進められていますので、国の動向や近隣市町の実施状況を注視していきます。大きな第2は教育長から答弁いたします。次に大きな第3、災害の発生状況を市民と情報共有できる取り組みについてですが、現在館山市の災害時における情報の収集方法としては、館山市職員や館山市消防団による市内の巡回を行った際の現場写真付きの SNS を活用した情報収集、館山警察署や館山消防署からの通報、さらには各地区町内会等や市民の皆様からの電話による通報が主なものであり、また市民の皆様への情報提供については、防災行政無線や安全安心メール、館山安心電話などにより行っているところです。災害情報を市民の皆様と共有することは、より迅速な避難行動につながり、災害発生時の被害を最小限にとどめることも期待され、大変重要なことであると考えています。そして何よりも、こうした災害情報を市民の皆様に伝達する場合には、その情報が正確な情報であることが求められることから、災害対策本部に寄せられた情報が正しい情報かどうかを確認した上で提供しなければなりません。そのため災害の状況にもよりますが、災害発生時に詳細で正確な情報をリアルタイムで提供できるかは、災害応急対応に従事する職員などマンパワーが必要となることから、現状ではなかなか厳しいところがあります。しかしながら IT 技術の進展により、災害発生状況の迅速かつ的確に把握し、市民の皆様と情報共有できるシステムも開発されていることから、 IT を活用した災害情報共有のための取り組みを検討していきたいと考えています。併せて災害時は議員の皆様も、 館山市内を巡回していただいていると伺っていますので、災害現場の状況などを可能な範囲で災害対策本部へ情報提供いただければ、より一層の防災減災につながるものと思います。よろしくお願いいたします。
出山教育長。
大きな第2、性の多様性に配慮した中学生の制服の自由選択についての第1点目、男女の制服を固定せず選択を可能とする取り組みについてですが、本年4月に開校した館山中学校でにおいては、現在の1年生から新たにブレザー型の制服とし、女子はスカートとスラックスのいずれかを選択することが可能となっています。また第一中学校や坊南中学校、館山中学校の1年生以外の生徒については、生徒や保護者からの申し出や生徒の学校生活における様子から、当事者である生徒や保護者の意向を踏まえた個別の対応を行うこととしています。次に第2点目、ブレザー型制服の導入についてですが、ジェンダーを意識せず生徒における選択の自由も取り入れることができるブレザー型制服はこれからの時代に即したものだと思われます。昨年度館山中学校の開校に向けて新たな制服を決定する際にも、性的マイノリティに配慮した制服であることを仕様に示し、ブレザー型制服に決定したところです。なお他の中学校については今後の検討課題とさせていただきたいと考えています。以上です。
瀬野議員。
はい、ご答弁ありがとうございました。それではですね、大きな3点目から再質問させていただきます。災害情報の共有、提供等についてです。前回ですね、前議会で、群馬県嬬恋村でのですね、スマートフォンをのですね、地図上に災害情報が見られる取り組みについて触れさせていただきました。で、古いっていうか、2018年の議会ではですね、愛知県瀬戸市のですね、市民がですね、道路の損傷や町の魅力などを写真等で投稿できるスマートフォン用アプリの導入、それから同じく愛知県の半田市のルールを設定してですね、使用するなどの取り組みを取り上げたところでございます。で、それらを災害版として応用できないかというところをお聞きしたいと思うんですが、そのマンパワーの問題であるとか、ご指摘ありましたけれども、そういうものを、そういう課題をですね、カバーできるような取り組み、そして現在ですね、SNS 等の活用について、検討されているものがあれば、お示しいただきたいと思います。
中村危機管理部長。
はい、ご答弁申し上げます。現在、館山市におけます、SNS によります、災害情報の伝達手段のツールといたしましては、ツイッター並びに、Facebook がございます。で、今後はですね、いわゆる LINE ですね、こちらも活用した情報伝達についても検討してまいりたいと、かように考えております。 それと先ほど瀬野議員からございました群馬県嬬恋村のスマートシティ構想、6月に私もちょっとご答弁させていただいたところもございます。で、嬬恋村の方にもちょっと紹介かけたりとかっていうことをやってる中で、まだ実質的には実証実験的なところがあるということで、正式な運用には至ってないということですけれども、まあ、冒頭で市長ご答弁申し上げましたとおり、今 IT 技術の革新は素晴らしいものがありますので、まあ、そういった災害情報に関わるそういったツールもですね、合わせて検討していければなとかように考えております。以上です。
以上。瀬野議員。
はい、ありがとうございます。まあ、ともかくですね、市民からの情報提供、こういうものも活用すれば受け手としても非常に効率のいい取り組みになるのではないかと。確かにこの嬬恋村、確か3ヶ月間の実験だったと思ってます。まあ、次につながるという意味ではね、しっかりこういうものも研究をしていただければありがたいなと思っておるところでございます。それでは、大きな1点目、帯状疱疹を予防するワクチンについてでございます。まずですね、ご答弁では任意の予防接種であるためにその助成ができないというような趣旨のですね、答弁がありましたけれども、これ任意であるから当然自費になるのであって、その自費に対して助成できないかという質問ですので、質問をよく咀嚼してですね、答弁していただければというふうに思いました。それで再質問に移りますけれども、まず国ではですね、水痘ワクチンを定期接種するというご答弁ありまして、でこれはどういった内容で検討されているのかというところを教えていただければと思います。
小沢健康福祉部長。
はい、この検討につきましては、厚生科学審議会予防接種ワクチン分科会予防接種基本方針部会ワクチン評価に関する小委員会というところでですね、水痘ワクチンを帯状疱疹予防として定期接種とするかどうかの検討が進められているということは伺ってはおりますが、内容詳細等については現段階では把握はできておりません。以上です。
瀬野議員。
はい、わかりました。で、まあ、私帯状疱疹の経験者なんですけれども、まあ、病気になって、これまで帯状疱疹のことは聞いてきたつもりなんですが、自分が当事者になってこの帯状疱疹について全く無知であったということが分かりました。まあ、私の場合は額とか眉毛の近辺に出たんですけれども、そもそも顔に帯状疱疹が出るということは知らなかったです。それでそのまましばらく放置して痛みからこう赤斑まで行ったんですけれども、それでも帯状疱疹という認識がなくて、である方からそれ大変だから早く病院に行きなよって言われて初めて行った次第なんです。まあ、そういった意味ではこの知ってるつもりであるとかそういうのも、まあ、全くいけないなっていうのが反省でありました。それでですね、皮膚科にかかったところ、目の近辺だったので眼科にも行きなさいって言われました。で、まあ、これはですね、それで調べたんですね。で、帯状疱疹による皮膚症状が治まると、まあ、通常は痛みも消えますけれども、約2割の方は3ヶ月以上も神経の損傷により痛みが続くと言われています。で、この後遺症を PHN と呼ぶそうですが、で、この PHN にはですね、疱疹が現れる部位によって、目の場合では角膜炎、視力低下、失明まであります。で、顔面神経麻痺、耳の場合ですとめまい、耳鳴り、難聴などのですね、重い合併症を引き起こすことがあると。まあ、そういった意味でこのワクチンにはですね、帯状疱疹の発症や重症化を抑える効果があるということで、まあ、市民の皆様にですね、提供していただきたいという旨の質問をしたわけであります。で、重症化にはさまざまな要因がありますけれども、私のようにやはり遅れるのが一番リスクが高くなるわけですね。で、私は、まあ、自分で言うのはおかしいかもしれませんけど、軽症だったと理解してるんですが、遅かったために その今でもあの痒みであるとか、それから傷が残っております。でもまあそれでも軽く済んだと思ってはいます。でまあこのような経験からですね、あの帯状疱疹による後遺症あるいは合併症の方の人数とか、そういうものをあの掌握されていればお示しいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
健康福祉部長、小沢健康福祉部長。
はい、館山市における帯状疱疹の患者数につきましては、把握をしておりません。以上です。
瀬野議員。
はい、わかりました。で、まあ、あのただいま申し上げましたけれども、帯状疱疹というのは皮膚科にとどまりません。眼科や耳鼻科などにも関係しますしね、それから後遺症も残ること等も考え合わせますと、ワクチンの接種費用の一部をですね、自治体が負担しても、医療費抑制には効果があるものと考えております。で、合わせてですね、50歳以上の方の3分の1がかかるとなるとですね、まあ、大まかな計算でも1年間に約100人以上という数字が想像できます。かかる人の人数、まあ、館山市内で考えると。まあ、そういった意味で、あの今後ですね、費用対効果を検証していただきたい分野でもあるなと、こう思った次第でございますので、もしも時間があれば、しっかりと研究の方もしていただければと思います。で、大きな1点目、終わらせていただきます。で、2点目です。性の多様性に配慮した中学生の制服の自由選択についてであります。おおむねですね、前向きな姿勢をお伺いしました。で、あのこれも客観的に理解しなければいけないのかなと思ってるんですが、LGBT を自認する人はですね、人口の1割程度と言われております、まあ、本市に当てはめますと、約4000人前後ということが考えられます。で、これは少数者と言えるのかどうかという検討も必要かと思っています。で、その上ですね、しかしですが、自ら公表する人は限られているために、LGBT という、まあ、大きな括りでいうと4種類というふうに分けますけれども、あの実数の把握はしにくいという状況も、まあ、理解しなければいけないわけです。で、あのちょっと古い統計で恐縮なんですが、平成26年の文科省がですね、高校生を対象にした調査があります。で、これは周囲にカミングアウトした上で学校生活を送っていた生徒、これがその対象者に対してわずか2割とありました。で、その2割の方ですけれども、そのうちの7割がですね、いじめを受けた経験があって、3割が自殺を考えたと、こう答えているんですね。で、まあ、これを考えると、まあ、LGBT への理解がもしも進んでいる環境であったならば、まあ、2割以上のカミングアウトが期待され、しかもいじめの数字も減らせていたのではないかと、こういうふうに感じるわけです。で、質問させていただきましたけれども、まあ、スカート、それからスラックスの着用にしてもですね、まあ、本人や保護者からの申告を待つのではなくて、まあ、少数者だから個別の相談で対応するといった概念を改めていただき、校則に明示するなどですね、学校側から配慮を示すことが重要であると考えますけれども、この点はいかがでしょうか。
手島教育部長。
はい、学校の教職員につきましては、あの児童・生徒とですね、関わる中で、子どもたちの様子を観察しておりまして、相談のあった児童・生徒だけではなく、普段から学年会や生徒指導委員会でも気になる子どもについての支援の方法を考えています。ただし、性的マイノリティにつきましては、該当者となる本人への配慮や、他の生徒への秘匿性などを踏まえた配慮など、非常にデリケートな問題でございます。今後も教職員は児童生徒の変化に気づく目を養うとともに、そのような兆候がある生徒には養護教諭を中心に学校内でどのような配慮をすべきか考えて対応に当たっているというところでございます。
瀬野議員。
学校側から配慮を示すことが重要ではないかと、こうやって質問させていただきました。で、この質問した背景があります。大阪市淀川区の事例でございます。淀川区ではですね、LGBT 支援宣言を行ったそうであります。まあ、そうしたところですね、年間1000件を超える電話相談が寄せられたということです。で、この LGBT 支援宣言の前にはですね、ほぼ相談はなかったそうです。で、この現象について、NPO 法人虹色ダイバーシティの理事の方の話がありまして、これをちょっと要約しますと、自治体は要望がないから取り組まないでよいということではないと、そして、当事者にはカミングアウトの壁があり、自治体からポジティブなメッセージを出さないと、要望や困っている状況をなかなか伝えられないと。といったことを、まあ、知ってほしいということを訴えていたわけです。本質としてもですね、まあ、LGBT 支援宣言についてもご検討願いたいと思いますし、まあ、つまり学校側からの配慮というのが非常に大事だということの意識も持っていただきたいと思っています。それは相談すれば丁寧に受けるというのはよくわかりますが、もう少し門戸を広げてですね、そういう方は自由でいいんですよというものを、例えば先に示すということは、どれほどね、相談者側には負担が、精神的負担が軽くなるのかなと、こう思うわけです。で、ですね、で、これ、まあ、ご答弁いただきましたけれども、まあ、ある政令市ですね、性別に関係なく、着られる制服の導入などを検討する。それからあるいはですね、中学高校で自認する性別の制服等の着用を認めるといった弾力化が図られている市町村もあるわけです。で、こういうことを市町村がこう発表するということは、自らがカミングアウトせずともですね、まあ、自然体で抵抗なく学校生活が送れるようにと考えられた取り組みでありますので、まあ、ぜひ参考にしていただきたいということと、それから、まあ、やはり教職員自身のですね、認識も深めていけるような取り組みをお願いしたいと思います。で、次、質問させていただきますけれども、国はですね、平成27年に、性的マイノリティの児童・生徒への基本的な考え方を通知し、平成28年にはですね、教職員向けの啓発資料を公表しております。これら国からの指導を反映させた事案などですね、学校現場などでの取り組み等がありましたら、お伺いしたいと思います。
手島教育部長。
はい。学校では、性教育の授業の中で、性的マイノリティについても触れている現状です。また、性的マイノリティについては、学級担任や保健体育、養護教諭の担当だけではなく、外部講師を招聘する場合もあり、専門的な知見から事業展開にも取り組んでいるところでございます。市教育委員会も、養護教諭以外の学校職員についても、まだまだ認識が不十分な面もあることから、市教育委員会としては、各学校において文部科学省発の通知や教職員向けの啓発資料などをもとに、学校全体で共通理解を図れるような取り組みについて検討していきたいと考えております。以上です。
瀬野議員。
はい。まあ、国の通知っていうのがありますけれども、しっかりですね、そういうものが現場に反映できるような取り組みをお願いしたいと思うわけです。例えばですが、戸籍上男子の生徒に対してですね、標準より長い髪の毛を認めるであるとかね、あとは学校によりますけれども、教員用のトイレを共有させるとか、まあ、様々なことがあります。で、高校の場合ですと、男女別の名簿というふうになってまして、それがそちら側の名簿に入るのが苦痛だという子どももいたりして、そういう名簿についても考えていくとか、さまざま現場として対応できるものがあると思いますので、この点もよろしくお願いしたいと思うわけです。で、2017年に、これ、社会的な話ですけれども、 日本経済団体連合会、経団連ですね、この経団連がですね、ダイバーシティ・インクルージョン社会の実現に向けてと題する提言をまとめ発表しております。まあ、ダイバーシティとは多様性、それからインクルージョンというのは包摂、まあ、社会参加を意味しますけれども、このダイバーシティ・インクルージョン社会の実現とは、多様な人材の能力を結集させ、経済社会全体の生産性を向上させることを示しているということです。で、その重要なファクターとして、性的マイノリティを挙げています。企業が持続的成長をするためには、LGBT への適切な理解と知識の共有に向けた取り組みを推進することが必要であるということを提言しているわけです。で、同時にですね、この経団連企業233社から回答を得たアンケート調査も発表しておりますけれども、それによりますとね、LGBT への企業の取り組みが必要と答えた企業が9割を超えています、91.4%。で、実際に実施している企業、これが 42.1%。これから LGBT への取り組みを検討していくっていう企業が 34.3% でね、合わせて約8割になってるんです。で、このようにですね、LGBT への関わり方については、社会は大きく進歩、まあ、大企業中心になりますけど、大きく進歩していると思っております。で、言われているのが、それに対して教育分野での関心や対応の度合いにはね、社会の進み具合とは乖離があるだろうと、こういうことを言われているわけです。まあ、そういった意味では、教育現場で LGBT への対応をしっかり進めていただきたいと思うわけです。で、詰め襟の話なんですけれども、この歴史をちょっと聞いたことあるんですが、1879年に初めて採用されたそうであります。で、セーラー服はちょうど100年前になりますが、1921年、共にですね、形を変えることなく、100年以上続いているわけです。まあ、それだけですね、多くの人に支持されてきた証であるとも思いますけれども、現在、まあ、高校では7割以上がブレザーに変わっていると。で、本市でもね、立山中の1年生からブレザーに移行しているということを考えますとね、まあ、時代の流れであるとか、生徒の好みなども考慮して、制服の選択の自由を、まあ、考える、与える時期に来ているように感じております。で、質問させていただきますけれども、まあ、各中学校における制服の検討ですね、制定、選定について、どのように決まっていくのか、基本的な考え方を教えてください。
手島教育部長。
はい、制服につきましては、基本的には各学校で決定していくものでございますが、通常1回制定すれば、その制服がずっと着られていくということで、今回、立山中学校のように統合があれば、そういった機会にですね、制服を制定するということになってまいるということでございます。
瀬野議員。
はい、分かりました。ある地方なんですけれども、これはLGBT のトランスジェンダーについて調べた統計があります。で、肉体とですね、心の性が異なると意識した時期を聞いたところ、小学生未満ですでに意識したっていうのが 22.3% なんですね。で、小学生までで意識したが 32.1% で、合わせると 54% になっています。で、中学生の時と答えたのが 15.2% なので、ここまでで7割になります。つまりこの統計からですね、大部分が中学生までには自分の肉体的と心の性の不一致を意識しているということが理解できるという統計なんですね。で、こういう、まあ、生徒さんというか、子どもさんがいるわけですから、そこにいかに寄り添っていく、まあ、対応ができるかっていうのは非常に重要ではないか。で、私もここで話をしてるんですが、 やはり我が身に置き換えて考えてみないと分かんないのかなっていう気がしたんです。例えば、まあ、現在私がですね、いよいよ中学生になったときにスカートを履かなければいけないとこう言われたときに、まあ、ここにはほとんど男性の方がいらっしゃるので、そういう立場で聞いていただければ、中には耐えきれない人もいるのではないか。だからつまりそういう心に寄り添って施策というのも考えていくべきではないのか、そういうふうに、まあ、思った話でもあるし、そうやって考えると、まあ、難しい話でもないんだろうなと思うわけです。まあ、言葉ではよく寄り添うとかね、配慮するとかって、言いますけれども、一つ一つの施策にそういう心っていうのは反映されるもんだろうとこう思うわけです。で、最後です。質問はありませんけれども、まあ、9月5日に2020年東京オリンピック・パラリンピックですね、これが閉会しました。で、組織委員会はですね、同オリパラを迎えるにあたって3つの基本コンセプトを示し、その2つ目に多様性と調和を掲げておりました。つまり人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治、障害の有無などあらゆる面での違いを肯定し、自然に受け入れ、互いに認め合うことで社会は進歩。東京2020大会を世界中の人々が多様性と調和の重要性を改めて認識し、共生社会を育む契機となるような大会とすると説明しているわけです。まあ、オリパラは終わってもですね、このコンセプトに従って、まあ、学校現場もそうですが、文化的レガシーとしてですね、形にしていければという思いでおりますので、よろしくご検討の方、また対応の方お願いしたいと思います。以上で質問を終わります。ありがとうございました。
以上で8番瀬野孝雄議員の質問を終わります。